本日与えられている聖書の箇所を開きます。マタイの福音書10章の16節から23節、新約聖書の18ページになります。マタイの福音書10章の16節からお見いたします。いいですか、私は狼の中に羊を送り出すようにしてあなた方を遣わします。ですから蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさい。人々には用心しなさい。彼らはあなた方を地方法院に引き渡し街道で鞭打ちます。またあなた方は私のために総督たちや王たちの前に連れて行かれ、彼らと異邦人に証しをすることになります。人々があなた方を引き渡したとき、何をどう話そうかと心配しなくてもよいのです。話すことはその時与えられるからです。話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊です。兄弟は兄弟を、父は子を死に渡し、子供たちは両親に逆らって立ち死に至らせます。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ者は人は救われます。一つの町で人々があなた方を迫害するなら別の町へ逃げなさい。まことにあなた方に言います、人の子が来る時までにあなた方がイスラエルの町々を巡り終えることは決してありません。以上の箇所から、蛇のように鳩のようにと題して清川先生に御言葉を取り付いていただきます。
おはようございます。春になって暖かくなり気持ちよいわけですけれども、まあ花粉やいろんなことで大変なのもこの時期かなと思いますが、共に互いのために祈ってまいりたいと思います。先週と同じ箇所を読んでいただきました。そのところで前回はキリストが弟子たちを派遣するにあたり、それは狼の中に羊を送り出すようなものであるということを言われました。まあそれはそれだけ多くの困難が弟子たちに待ち受けているということでもあったわけです。まあ、そこでキリストは派遣にあたりその心得について語られました。そしてそれはもちろん今日の伝道に励む教会への言葉であるので、見てまいりたいと思います。まず一つはそこにおいて蛇のようにあるいは鳩のようにと言われます。イエス・キリストが言われたのは、私は狼の中に羊を送り出すようにしてあなた方を遣わします。ですから蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさい。人々には用心しなさい。彼らはあなた方を地方法院に引き渡し街道で鞭打ちします。またあなた方は私のために総督たちや王たちの前に連れて行かれ、彼らと異邦人に証しすることになりますと言われました。まず蛇のように賢くあれというわけです。まあ、ですが蛇についての人々の印象はどのようなものかなとなります。正直あまり良いとは言えないというところもあるかと思います。あのエデンの園においてアダムとエバを誘惑したのは蛇でした。まあ悪者の代表みたいに見られたりもします。ですが一般的に蛇は賢い生き物と見られていました。聖書でもこのような言葉があります。創世記の3章にあるんですが、さて蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで他のどれよりも賢かったとあります。まあ、その面では蛇は賢いものとされるわけですね。以前には蛇の抜け殻をですね、財布の中に入れている方々もいらっしゃいました。まあ、賢さもあるわけですが、まあ、金運、 お金の運が良いものとされたりして、そんなことをするものもありました。また蛇はその賢さと神秘的なもののゆえにですね、宗教的にも信仰的にも時にはいろんな宗教の礼拝の対象とされたりもしました。ですがここでキリストは蛇の賢さをあなた方は持ちなさいというわけです。蛇の賢さという中においては、それはこの状況判断に優れたところであると言われたりします。いろんな状況に出会うわけですが、その判断に優れている、それこそ逃げるべきか、あるいは潜んでいるべきか判断、あるいは獲物を狙う時の間合いの取り方や身のかわし方、そんなところにあるとも言うわけです。弟子たちはこれから迫害の中で宣教するわけですから、その蛇のような賢さを持つようにと言われたわけです。蛇のように賢くと言われましたが、それはただ計算高く狡猾でよなれたものであれということではないわけです。その賢さはまた知識ということだけではなくて、知恵という面での賢さでもあるわけですが、熱心は大切であるわけですが、でも熱心だけではことはならないわけですけれども、そのような状況判断に優れた蛇の賢さ、そういったものをあなた方は持ちなさいと言われました。でもう一つは鳩のような素直さをと言われました。聖書では鳩といえばノアの洪水の時の鳩を思うかと思います。ノアの箱舟から飛ばされ、そしてやがてはオリーブの枝を加えて鳩が戻ってきました。またキリストが洗礼を受けられた時にも聖霊が鳩のようにして下ったとあります。そのようなことからも鳩は平和やあるいは素直さの象徴ともされてもいます。昔は子供たちにも伝書鳩を飼うですね、そういったことが流行った時期もありました。鳩が飛ばされてもまた素直にその元の家に戻ってくるということもありました。これから伝道しようとする弟子たちですけれども、迫害があるいはいろんな困難が待ち受けている中で働くわけです。だから蛇のような賢さ、鳩のような素直さと言われました。神の言葉やあるいは導きに対しても、そんなものでありなさいというわけですね。大学の頃、ある教授がしばしばですね、このクールヘッド、ウォームハートということをですね、強調されていました。本当にこの冷静な頭と、そして温かい心というわけですね。賢さと素直さ、本当にそういったところに通じるわけですが、それを必要と弟子たちはしていました。この賢さ、蛇の賢さ、あるいは鳩の素直さは宣教、伝道という場だけではなく、本当に社会においてもそのことは大切なものでもあるかと思います。そのような蛇の賢さ、あるいは鳩の素直さをあなた方はぜひということでした。そしてもう一つ第二のことは、神への信頼ということがありました。キリストが19節で言われたのは、人々があなた方を引き渡したとき、何をどう話そうかと心配しなくてもよいのです。話すことはその時に与えられるからです。話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊ですと20節においても言われます。クリスチャンたちが迫害されるわけですけれども、それは信仰の証の時でもあるというわけです。けれどそのように王様をはじめとして多くの人々の前に引き出されて証をする、そう言ってもですね、何をどのように話せばよいのか、やはり心配にもなります。何を聞かれるかわからないので、 どのように答えてよいのかとも不安になります。それこそ想定外のことも言われたりします。その中で果たして自分には答えられるだろうか、あるいはまた家族においても反対する家族に対してどのように良いのではよいかと、まあ、不安になることもある。でもキリストは心配しなくても良いというわけです。なぜならそれは話すことはその時に与えられるからですと言いました。話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊、聖霊なる神であると言われるわけです。話すべきこと、答えるべきことはその時に与えられるとも言います。聖書の他のところではこのようにも言われます。まあ、これはルカの21章にあるんですが、ルカ21章では人々はあなた方に手をかけて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出します。それはあなた方にとって証しをする機会となります。ですからどう弁明するかはあらかじめ考えないと心に決めておきなさい。あなた方に反対するどんな人も対抗したり反論したりできない言葉と知恵を私が与えるからですとこう言われました。語るべき言葉を与えるというわけです。聖霊なる神の働きとして与えるというわけです。ここでも話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊ですとあります。使徒の働きを見ても弟子たちは迫害されて人々の前に引き出されました。ですが聖霊に満たされて人々に反論できないような言葉を持って証しをしている姿が使徒の働きの中にはあります。モーセが召し出された時に言いました。自分は言葉の人ではない、とても民をですね導くことはできないと何とか辞退しようとしました。でもその時に神が言われたのは、誰が人に口をつけたのか、さあ行け、私があなたの口と共にある。誰が人に口を与えたか、神様が与えてくださった。そして神があなたの口と共にあると言って、モーセを励ましたわけです。私たちがなすべきことはこの神を信頼し委ねることでもあるわけです。自分の知恵、知識、経験に頼らず祈りを持ってということでした。聖霊なる神が導いてください、だから信頼しなさいということでした。もちろんだからといってこの言葉からですね、語ることにおいて準備をしなくてもいいということでは決してないわけですね。自分の怠慢さやあるいは準備不足を棚に上げてですね、神が語ることを与えてくださるからというのは、そういった言い訳とはならないわけですね。何を語ろうか、そのことで本当に無用な心配、過ぎた心配をしなくとも神が必ず与えるからということで、そのことを言われているわけです。人としてなすべき準備をし、そしてその後は神に委ね、そしてその話をしていくということでした。そして三つ目にはここで逃れるということがあります。逃れる、逃げると言いますか、イエス・キリストが言われたのはここであります。一つの町で人々があなた方を迫害するなら別の町へ逃げなさい。まことにあなた方に言います、人の子が来るまでにあなた方がイスラエルの町々を巡り終えることは決してありませんと言いました。まあ、このことはどのように受け取るだろうかとあります。キリストは弟子たちを狼の中に送り出すと言い、迫害にぶつかるとも言われました。それなのに迫害を受けたら別の町へ行くようにというのか、困難にぶつかったら逃げろというのかとなってしまいます。先ほどの勢いはどこに行ったのかとなるかもしれません。 ですがキリストがここで言わんとしたことは、この一つは逃げろと言われたこと、ただただ逃げろということではなくて、無駄なそれこそ殉教の死、そういったものを選ぶのではないということでした。弟子たちは宣教のゆえに迫害されて命の危険にもぶつかる。その中で無意味に命を捨てるのではなく、本当に逃れることもせよというわけです。まあ、それが蛇の賢さでもあるわけですね。でもう一つは、迫害の中でその町を逃れて別の町に行くというわけですが、それは宣教をさらに広げるということでした。ジーズ弟子たちは迫害の中で町を逃れ、そして次の町へと移りました。そのようにして次々と福音は広まっていき、各地に教会が生まれてきました。それこそ一つのところに安住して前進しようとしない、そういったことではないというわけでした。初代の教会は、聖書を見ると、その日エルサレム教会に対する激しい迫害が起こり、弟子たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされたとあります。激しい迫害がエルサレムにおいて起こり、そしてクリスチャンたちはあちらこちらへと散らされることになった。そして、弟子たちはサマリアやカイザリアの各地に宣教していきました。限られた時間、限られた力の中では福音を受け入れず拒み、迫害されるときにはそこを離れてさらに別の町へ伝道ということでした。キリストもこのところで、あなた方言います、人の子が来るまでに、再臨までに、あなた方イスラエルの町々を巡り終えることは決してありませんと言いました。先にマタイの十章に参りましたけれども、誰かがあなた方を受け入れず、あなた方の言葉に耳を傾けないなら、その町や家を出ていくときに足の塵を払い落としなさいという言葉を前に見ました。本当に迫害があったときには、その中においては無駄な殉教の死ということでなく、限られた中においてまだまだ働きがあるわけですから、その時には逃れるということ、そしてそのことによってさらに福音が各地に広がっていくということがありました。そして四つ目には、耐え忍ぶということがあります。22節において、また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれます、しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われますとあります。人が素直に悔い改めて信仰を持つこと、まあなかなか容易なことではないかと思います。ですがその信仰を持って、その信仰を固く保ち、死に至るまで信仰に生き続けるということは、なお大変なことでもあるわけです。死に至るまで忠実にと言われて、本当に信仰を全うすることの大変さもあります。教会はこれまでも多くの人々が来られました。そして信仰も持ちました。ですが途中でいろんな誘惑や、あるいは試練や困難に出会い、そして信仰から離れてしまうということもありました。まして、ここにあるように信仰のゆえに困難を招いたり、恨まれたり、罵られたりすると、本当に信仰に生きることが揺らいでしまうことがあるかもしれません。まかれた種のお話もありましたけれども、本当に岩地に落ちた種、あるいは茨の中に落ちた種、さまざまなところにありますけれども、本当に良い地に落ちた種ではですね、多くの実を結ぶわけですが、本当にこう信仰を持って生涯を全うするということは大変なことでもあるわけですね。でもキリストは最後まで耐え忍びなさいと言いました。ヨハネの黙示録においても言われます。死に至るまで忠実でありなさい、そうすれば私はあなたに命の冠を与える。死に至るまで忠実でありなさい、そうすれば 命の冠を与えると言いました。まあ、こうしてクリスチャンはその信仰のゆえに、これまでの歴史においても多くの迫害を受け、困難な中を歩んでまいりました。そして世の終わりに近づくに従って、さらにそれは激しくなるとも言われます。だからこそ蛇の賢さと鳩の素直さを持って行動しなさいと言います。そして死に至るまで神に忠実で歩み、そしてその時命の冠を得ることができるという約束があります。それぞれ、日照明の地においてもそうですし、私たちのそれぞれの家庭においてもそうですけれども、さまざまな困難があるわけですけれども、その中においてその蛇の賢さ、鳩の素直さ、そういったものを心に留めておきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、御言葉ありがとうございます。本当に私たちは知恵に欠けたものですけれども、本当にあなたの前に神からの知恵をいただいて、知恵深く判断し、また行動するものとしてください。けれど神様の前に本当に固くなものではなく、素直なものとなり、神の言葉に従うものともしてくださるようにお願いをいたします。お一人お一人の今日からの新しい週の歩みの上にも、あなたが共にいてくださり、折にかなった知恵を、あるいは素直さもお与えくださいますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。